シーズン37エピソード5、桜です。
山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。日本語会でございます。
はい。
前回の前の日本語会に引き続き、旅先での英語について。
はいはいはいはいはい、はい。
なんですが、前の日本語会では、東欧に4ヶ月弱行っていたという話をしたんですけれども。
うん。
そのシーズン35の日本語会から、この今回の日本語会までの間に、さらに僕、インドに50日行ってたんですね。
うん。確かに。
足すと去年の秋から5ヶ月くらい海外にいたんですけれども。
はいはいはいはい。
海外旅行中って当然ほぼ日本語使わないんですね。
うん。
インドにいると、主要都市では日本人宿に泊まって、日本人と話すんですよ。
はいはいはいはい。日本人宿がインドには残ってるとおっしゃってますね。
インドには、はい、まだあります。うん、デリーにも、バラナシにもあるし、
はいはいはい。
主要都市はまだ日本人が結構いるんで、
うん、素晴らしい。
日本人宿泊まるんですね。
はいはいはい。
まあ、インドの場合は、日本人同士の情報交換が一日一日生き抜くための武器なんですね。
はいはいはい。なるほど。
もう毎晩宿に帰ったら、その日に自分が被害に遭った、あるいは被害に遭いそうになった、
はい。
ぼったくられ情報をシェアして、で、情報武装するっていうことが大事なんですね。はいはいはいはい。
なるほどなるほど。
日本人は一番狙われやすいターゲットなんで、他の日本人の、日本人旅行者のぼったくり被害情報っていうのは、地雷原を通る時の地雷の配置図くらいの重要さがあるんですね。
再現性がありますからね、インドの詐欺は。
そうなんです。
はいはいはい、はい。
同じことをどんどんやってきますから。だから一つぼったくられ情報を聞けば、それは一つ地雷のありかがわかるようなものなんですね。
なるほどなるほど。はいはいはい、はい。
逆にその情報を一切収集せずにインドの観光地を旅するっていうのは、地雷の配置図を持たずに地雷原に踏み込んでいるようなものなんですね。
危なすぎる。
ドラクエ1で言えば、松明を持たずにダンジョンに突入するようなものです、ね。
それもう進めないですけどね。
全く見えないんですからね。
はい。
女神転生シリーズで言えば、デビルアナライズが一切封じられた状態で悪魔と戦い続けるようなものっていう。
なんか大変そう、それは。
はい。敵の情報が一切なしで挑まないといけない。
うん、なるほど、なるほど。
まあ、情報なしだと8割、9割方は地雷を踏んで爆発することになるんですね。まあ、いくら情報を収集しても、すべてのぼったくり手口を網羅することは不可能なんで、
はい。
情報を集めたところで運が悪ければ爆発するんですけど、
うんうんうんうん、
で、身ぐるみ剥がされたりするんですけど、
はい。ま
あ、ただ、情報を集めれば集めるほど、踏む確率は減るっていう。う
ん、はいはいはいはい。
まあ、今、この英和田だけ聞いてるという方は、この人なんでそんなインドのこと悪く言うのって。疑問を持たれているかもしれないですけれども。
ああ、なるほど。はい。
まあ、詳しくはもう一個の番組、桜通信の方を聞いていただければ。
あ、ぜひお聞きくださいませ。
なんでこんな僕がインドを目の敵にしているかっていうのをご理解いただけるんじゃないかと思います。
はいはいはいはい。はい。
ただ、インドと東欧は全然違って、
うん、
東欧ではほとんど地雷が埋まってないので、
はいはいはいはい。
別に危険情報をシェアする必要もないし、
うんうんうん。
まあそもそも情報を共有しようにも日本人旅行者が全然いないんですね。
はいはいはいはい。
ということで、東欧の110日に関しては日本語は全く喋らず、英語しか喋らなかったんです。
なるほど。はいはいはいはい。
で、その結果、英語だけで旅することを110日続けた結果、
うん。
僕の英語力は著しく退化したんです。
退化？
はい。
はい。
行く前の期待とはもう真逆ですね。
うん。
行く前は僕は4ヶ月近くもヨーロッパに行けば、英語の総合力爆上げになると思ってたんですよね。サカツクで新人選手を海外留学に出した時みたいに、
はいはいはいはい、
能力の五角形がぐんと広くなって、
そうですね。帰ってきたらパラメータがめちゃめちゃ増えてます。
はい、はい、期待してたんですよね、
うんうんうん。
セガの J リーグプロサッカークラブを作ろうですけれども、
はい、
野球つくでも同じだと思いますけどね。
そうでしょうね。はい。野球つくは僕やったことないですけど、多分一緒でしょう。
はい。はい。僕もやったことないんですよ、野球つくは。はいはいはい。野球よりなんかサッカーの方が僕は好きだったんですよね。
おー、なるほど、なるほど。
J リーグ創世期がすごいサッカー好きだったんで。
はいはいはい、はい。
サカつくめちゃくちゃハマってましたね。
うんうんうん。
やっぱ地元なんで、ジュビロ磐田。
あー、そうかそうか。静岡ですもんね。サッカーの本場じゃないですか。はい、
そうなんです。
うん。
ゴンとかドゥンガをトレードで取れた時はめちゃくちゃ嬉しかったです、
ね。はいはいはいはいはいはい。あの時の岩田強かったですもんね。
強かったですね。
うん。いや、ドゥンガってブラジルの代表の、しかもキャプテンやったんですよ。
そうなんですよね。
それが、日本の J リーグでプレーしてたとか信じられないですけどね。
信じられないですね。
はい。
まあなんか世界一の選手ですもんね、ある意味。ブラジルのキャプテン。
いや、本当にそうです。東証と呼ばれてましたけど。
はい。怒鳴り散らしてましたね。
めちゃくちゃ怒るんですよ。チームメイトに。なんかで読んだんですけど。
はい。
そのブラジルではめちゃめちゃ怒ってたんですよ。
うん。
で、日本に来てもすごい怒ってたら、やっぱりその岩田の選手には、なんか旬となる選手もいたんですって。
はい。
ドゥンガに怒られるから。そうです
ね。あれだけボロクソ言えば、ボロクソっていうかあれだけガミガミ言えばね。
はいはいはいはい。で、一回監督さんがドゥンガに、あんま怒んなと。
はい。
日本人はそんな打たれ弱いんやと。いう話をして、ドゥンガ怒らないようにしてた時期があるそうなんですよ。ちょっとだけ。
へー。
うん。そうすると、ドゥンガの調子がめちゃめちゃ落ちたらしいです。
あ、そうなんですね。うん。
で、それよりは、もう、ドゥンが怒ってくれた方が、パフォーマンス上がるから。
はい。
やっぱ怒れと。
うん。
いうことで、もう、思いっきり怒るようになったらしいですね。
怒りながらプレイしないと、力が発揮できないんですね。
そういうこと。
常に怒鳴っていないと。
はいはいはいはい。
うまくドリブルとかパスとかできなくなっちゃうんですね。そういうことなんです
よ。はい。だからもう怒らないとダメだったんです、あの人。
そうか。
とはいえ、そのね、ブラジル代表のキャプテンが、A 代表のキャプテンですからね。すごいですよ。それだけじゃなくて、ゴン中山も言いましたよね。
当時はゴントトって言って、ゴン中山とスキラッチっていうね。
ああ、スキラッチ。
ツートップが。
はいはいはいはい。
強かったんですよ。
なるほどなるほど。
じゃああれですね、サカツクをプレイする時も、
うん、
プレイヤーのスタイルとか性格によっては、もう常時怒鳴りながらサカツクプレイした方が、チームを強化できるっていう、そういうこともあり得るかもしれないですね。
まあ、サカツクにそのシステムが採用されてるかどうかわからないけど、まあ、ありえますよね。
まあ、ゲーマーの性格とか、
はいはいはい。
性質によってはね、うんうんうん、その方が強くなるっていう。
はいはいはい。
というね。
うん。
A 型ならではの話題が出ましたけれども。まさにこの番組でしか語られない。まさに英語の番組ならではの情報を出させていただきましたけれども。
いやまあ、ヨーロッパではね、サッカー以外はスポーツにあらずみたいなとこありますから。
ヨーロッパの話としてね。
そういうことです。
はい、サッカーの話を取り上げさせていただきましたけれども。はいはい、まあそのサカツク、野球ツク、まあ海外留学っていうのがあってね。
うん、うん。
それに出すとすごい強くなって選手帰ってくるんですけど。
はいはい、そうでした。
僕もそのイメージで東欧に行ったんですけど。
うん。
英語総合力上がるかと思ったんですけど。
はいはいはいはい。
実際、東欧遠征行ってみてどうだったかっていうと、
うん、
僕の英語能力五角形は、110日の間に、もうどの項目もシュボーンって縮んで、面積めちゃめちゃ狭くなって帰ってくることになったんですよね。
そのスピーキングも、リスニングもですか？
まあそうですね。
ああ、なるほどなるほど。
明らかにオンライン英会話毎日やってる時より喋る量減ってますからね。
ああ、はははははなるほど、なるほど。
毎日確実に25分英会話やってましたけど、それまで。
はいはいはいはい。
旅に出てからは、まあ、結局今のバックパッカー旅行っていうのは喋らなくてももう成立しちゃうんですよ。
なるほど。
まあ、逆にっていうか、例えばスマホ時代以前の旅だと、スマホがまだない時代。
うん。
20年前とか我々がまだ若かった頃。
はい。
まだ電書バトとか使ってる時代ですね。
いや、そこまで古くはないけど。まあまあ、言いたいことはわかります。
はい。
はい。
まあ大体それに迫るぐらいの
話。はいはいはい。
まあその時代は外国行ってどこか目的地に向かうっていう時に、
うん。
まあまず頻繁に人に道を尋ねるっていう作業が必要だったんですね。
はいはいはいはいはい。
ところが今は、Google マップのナビに従ってれば自動的に到着できるんです
よ。なるほど。
自分が日本から持ってきたスマートなフォンが地元の人よりずっと現地の道に精通してるんですよ。
はいはいはいはい。
現地のインド人に道を尋ねるよりはるかに正確に目的地に導いてくれるんですよ。
うん、なるほどなるほど。
仮にインドのデリーあたりでその辺の人に道を尋ねたら、
はい。
目的地に着かないどころかいつの間にか土産物屋で適正価格の10倍くらいのぼったくりカシミヤストールを買わされてるなという
はいはいはい、はい、
ことになりかねないですからね。
うんうんうんうん。
え、なんでこの人インドのことそんな悪く言うのと疑問を持たれた方は別番組桜通信の方をお聞きください。
ああ、そうですね。ぜひお願いします。
乗り物に乗るときも、
うん、
ヨーロッパで長距離バスに乗るときは。フリックスバスのアプリを立ち上げて、
はいはいはい。
で、フロムとトゥーの都市と、うん、あと日付を入力して、
うん、
アプリからチケット購入して、
おー、なるほどなるほど。
で、アプリ上で指示された乗り場に行って、運転手にアプリの QR コードを見せれば乗れるんですよね。
ほうほうほうほうほう。その支払いもそこでできるってことですか？
アプリ上で支払います。ああ、
すごいな。はいはい、はい。
クレカ登録してるんで。
なるほど、なるほど。
で、降りる場所も、Google マップを見てれば、うん。あ、着いた着いたってすぐわかるんですね。はいはいはい、はい。これはもう電車も同じですし、うんうんうんうん、インド鉄道ですら今スマホアプリでチケット買って、
はい、
で出発駅はどこ で、座席は前から何車両目のこの車両のここのシートってもうアプリにイラストまで出るんですよ。
すごいな。
で当日電車が遅れる場合も、今電車どの辺を走っていて、だいたい何分遅れっていうのがリアルタイムでアプリに表示されるんですね。
はいはいはいはい。
スマホ時代以前なら、まずチケットのチケット売り場の窓口に並んで、
うん、
申し込み用紙に記入してチケットを買って、
はい。
いや、まずその窓口に並ぶ前に、スマホ時代以前だと売り場に行こうとすると、
うん、
妨害インド人が、今チケット売り場はクローズしてるぞって代わりに俺がツーリストインフォメーションに連れて行ってやろうって。で、ぼったくり旅行会社に連れて行こうとするから、それを振り払って、
はい、
公式のチケット売り場をなんとか突き止めて、
うんうん、
でそれから行列に並んでチケットを買う。
はいはいはい。
で、当日は駅のホームにいる人に、すいません、僕の電車全然来ないんですけど、本当にこの駅で合ってるんでしょうか
はいはいはいはい。
不安になって聞いて、うんうんうん、で、電車が来たら来たで、すいません、僕の車両、スリーパーの D2 なんですけど、どの車両ですかねとか、僕の席 D2 のシート46なんですけど、どの辺にあるか教えてもらっていいですか？
はいはいはいはい。
すいません、僕バラなしで降りたいんですけど、そろそろ着きますかね次の駅くらいですかねとか、もう移動のたびに何回も何回も会話が発生してたんですね。
そうですね。はいはいはい。
もうそれが今やすべて日本から持ってきた自分の電話が教えてくれるっていう。市バスでもそうですからね。
なるほど。
海外の最難関公共交通機関が市バスだと思うんですよ。
はいはいはいはい。
ローカルバスね。
うん。電車よりはハードル高そうな気がします。
はい。長距離バスよりローカルバスの方がよっぽど難易度高いです。この以前なら見知らぬ国の市バスに乗るときに、
うん、
このバスってシュテファン大聖堂行きますかとか、
はい。
いざ乗った後も、すいません、シュテファン大聖堂着いたら教えてくれませんかとか。
はいはいはいはいはいはい。
そういう会話なしで乗りこなすのはもう不可能だったんですよね。
うん、うん、うん、うん。
それも今、Google マップで乗る場所も乗る路線も。
なるほど。
降りる場所も全部教えてくれるんですよ、ね。
はいはいはいはいはい。
だから旅行中の会話っていうのが以前と比べて圧倒的に減ったんですよね。
うん、うん、うん、うん。
まあ、ドミトリーに泊まると、
はい。
もうヨーロッパでは日本人バックパッカーはほぼ絶滅なので、
うん。
ドミトリーに泊まると、ルームメイトは全員外国の人なんですね。
はいはいはいはい。
で、そこで英語で会話する機会っていうのは出てくるんですけど、
うんうんうん、
ここで残念ながらお時間の方が来てしまいましたので、
え
この続きはまたちょっと別シーズンの日本語会で、
ああ、なるほどなるほど。
お話しさせていただこうかなと思いまして。
は
い、
まあ、とりあえずは旅行してたら英語力上がるかと思ってたけど落ちましたと。
そうなんです。
その理由は今はその英語を使わなくても旅行できるから。
はい。
なるほど。
で、まだ続きがあるんですが、また会を改めて。
はい。
今宵はここまでに。
なるほど。
いたしとうございます。
わかりました。
See you around.